まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都アンテナなどで映画のコラムを書いてる川端有人です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、いい天気ですね。
もう完全に小春日和で
ね、うん、今日収録している今日は本当にこうなんだろう、さつき晴れと言いますか、うんうん、ね、すごい気持ちのいい5月の、まあ、1日なんですけれども、ね、
小津安二郎の映画とか見たいなみたいな気分にならないならない
そういう感じのねあ、わかるわかるなんかでも最近結構映画見に行ってるとか。
そういや、なんかまあまあ、うん、その自分のお仕事の方の、うん、忙しい時期、おせくが、まあ、やっとこさ終わったので、はいはい、っていうので、まあ、1週間に4本ぐらい映画館行ったりしてますっていう。
めっちゃ羨ましいもうさすがにそこまではいけないな。最近見たのが、
はいはい、
あの僕の名前で君を呼んで、君の名前で僕を呼んでか、
うんうん
うんうん、を見に行ってきて、あ、すごい良かったなと思って、
うんうんうんうん、
なんかね、すごく丁寧にこうトランスジェンダーのことを、ね、はいはいはい、描いていて、なんかこういう、こう天気のいい日に見るのはぴったりな、
いいですね、
うん、映画でしたね。
あの監督が次サスペリアのリメイクを作るらしくて、
いや、それすごい、こうどうな、どう、え、全然違 う, そう
で、しかも音楽レディオヘッドらしいみたいな、
もうなんかどうなの、いろんな意味でこうすごい楽しみ。有人くん最近何見ました？
最近ね、まあ、いろいろなんか話題作からミニシアター系まで行ってるんですけど、うんうん、個人的に一番最近見たのでわーって思ったのはワンダーストラックかなっていう、うん、
そう、完全に見逃した。
トット監督、トットヘンズ監督の、う
ん、見たかったな。なんかデビッドボーイの曲とかもね、
そうそう、本当にいい曲いっぱい流れて、
うん、
映像もすごい良くてね、
うんうん、
なんかこう普通に号泣しちゃいました。
あ、ね、じゃあ結構上半期ヒット、
かなり今年豊作なんじゃないかなみたいな。
いや、なんかさ、こっから先なんかレディーバードとかも始まるし、うんうんうん、もう、まあ、犬ヶ島もそうやし、もうちょっとこう目白押しすぎてめっちゃ映画館行かなかやんっていう。
いや、本当に本当に、
まあ、行ったらええやんっていう話なんやけど、
そうだね、そうそう、なんかあの特に期待もしてへんかったジュマンジとかも意外と面白かったりして。
あ、そうなんや。
そうそうそう、うん、わーみたいな、楽しいみたいな。
本当いろいろ見てるね。先週はアベンジャーズ見に行ったもんね、は
い、いや、だってなんか、うん、ね、毎日ストローブ揺れとかばっかり見てたらちょっとへこむよっていう、う
ん、いや、しんどくなってくるし、
たまにはスピルバーグとか見ないと。
そう、私レディープレイヤー1まだ見に行けてへんね。早く見に行きたい。
やはり映画館じゃないと楽しめないかもよっていう、
ね、終わっちゃう、うん、早く行かなきゃ。いや、でさ、先週その出町座の田中さんに、はいはい、まあ、ゲスト初出演で、ね、出ていただいて、そこで話してたパティケークス、あの出町座さんのラインナップに上がってましたね。
あ、本当ですか。
やっぱやらはるんやと思って。
いいですね、見逃した人はぜひ。
そう、ぜひぜひ見に行ってほしいなと思うんですが、まあ、そんな感じでね、こう模索してるわけですよ。何喋ったらいいんかなって。何週目これ、この話して、ね、毎週言ってるけど。
そうやね、う
ん
う
ん、なんかもうあの今見たい映画はい、っていうのを、まあ、週替わりでそのおすすめし合っていくっていうのがいいのかなと思ってて、うんうん、今週は、今回はあの私が、まあ、有人くんに見に行ってほしい映画ということで、
はい、
まあ、こんな晴れた日にはぴったりな。
そうですね、
そうですね、現在T.J. 京都さんで絶賛上映中のフロリダプロジェクト真夏の魔法っていう映画を、まあ、見に行っていただいたわけなんですけれども、はい、どうでしたか？
いや、もうむちゃくちゃ良くて、うん、これもまた、
いや、でしょ、めっちゃ、私もめっちゃいいなと思って、
うん、いや、なんか不覚にもなんかこうまたまた泣いちゃったみたいな、うん、
いや、わかるわ、
涙腺緩くなってるのかなみたいな。
あ、そうちゃう、年取って
まだ30なんですけど。
いや、なんかね、ちょっと変わるよね。でも話変わるけどさ、うん、30超えるといろいろ変わるよね、
う
ん、
あ、そうかもね、
涙腺、うんうん、もしっかり、はい、まあ、すみませんだって、はい、泣いた。
いや、泣いちゃった、泣いちゃった、うん、ラストラスト、
いや、ラストとすごいよね。なんか、うん、なんやろな、魔法のようなラストシーンみたいな、なんかそんな触れ込みやったりもするんですけど、うんうん、そこが結構賛否両論というか、
うんうんうん、
受け入れられへん人もなんか中にはこう感想を読んでるとね、 いるんやなっていうのはあの思ったんやけど、私はすごいいい最後やなと思って。
自分も自分も、
なんかちょっとね、じゃあ、まあ、なんか内容を紹介、まあ、してみると、
そうですね、
まあ、主人公がね、まず6歳の女の子なんですよ。で、はい、6歳の女の子ムーニーとそのお母さん あのヘイリーっていうあの2人 その親子が、うんうん、まあ、あの主役なんですけれども、まあ、あのその2人はその定住する家がもうないわけなんですよね。 で、まあ、世界最大の夢の国、まあ、フロリダ、今日めっちゃ噛む。フロリダディズニーワールドのすぐ外側にある安モーテルで、その日暮らしの生活を送ってるわけなんですよ。で、シングルマザーで、まあ、本当にもう、なんやろな、仕事ももうないみたいな状態のお母さんのヘイリーは、まあ、厳しい現実に、まあ、苦しんでるんやけれども、その娘のムーニーから見た世界はいつもこう、キラキラしてて、なんかホテルモーテルで暮らす子どもたちとこう毎日こういろんなとこに冒険に出かけたりして、まあ、楽しい毎日を過ごしてるんですよ、うんうん、でも、まあ、あることがきっかけで、まあ、いつまでも続くと思ってたそのムーニーの夢のような日々にこう現実がこうひたひたと影を落としていくっていうような内容になってます、
はい、
まあ何ってね、もうまずこの主演のムーニーを演じた7歳、もう今8歳になったんかな。
そうですね、
うん、あの2010年生まれやって、もうついこの間やんっていうあの8歳の、まあ、あの天才子役なんですけれど、ブルックリン・キンバリー・プリンスっていう、まあ、めちゃくちゃ可愛らしい女の子が、うんうんうん、あのね、めちゃ汚い言葉遣いでとんでもないこうあのなんていうのかな、いたずらばっかりするようなね、役を見事に演じきっていて、もうこの子を大画面で見るだけでも本当に価値があるというか、
うんうん
うんうん、まあ、まずその子のその演技力に目を奪われるんですけれど、まあ、あの脇役にウィレム・デフォーとかね、なんかこう、
そうですね、
なんていうの、名役者、名優が、うん、まあ、今回あの、私この人いつも悪者のイメージがあるんやけど、
そう
や
ね、まあ、自分たちの世代的にはやっぱりあのスパイダーマンの結局のグリーン・ゴブリンとかさ、
うん、そうそうそう、
なんか結構
意地悪なじいさん役みたいなのが多いんやけど、や、ね、今回すっごいいいやつ、
いや、なんか
ナイスガイで出てて、
この人こんな普通の人の役やるの久しぶりじゃないみたいな、
うん、っていうぐらい私はすごい新鮮に感じたけど、まあ、すごい、うんうん、あの当たり役やなと思って、いや、
めちゃくちゃいいですよね、モーテルの管理人のおじさん、
そう、モーテルの管理人のおじさん役で出てきます。で、お母さん役がこのブリア、ビネイト、ブリア・ビネイトさんっていう人なんですけど、
はい、
あの今回多分ね、演技初めてみたいなお母さんなんですよ。
この人を監督が見つけた経緯っていうのはすごくて、う
ん、すごいよね、うん、なんかインスタグラムで見つけたって、監督がしかももうオーディション始まる直前ぐらいに見つけたみたいな、うんうん、なんか普段はなんかこうアパレル系なんかな、この人多分自分で、
まあ、ファッションデザイナーみたいな感じ で、
うん、ファッション
で、それをインスタグラムに自分をモデルにみたいな感じでアップしててっていうような人
と、うんうん、でなんか結構こうタトゥーとかもたくさん入ってて、まあ、本当にそうなんかな、分から
へんけど、あれは結構メイクやと思うけどね、
メイクかな、うんうん、なんかね、ぴったりなんよね、当たり役って、もうみんな当たり役やけどすごい人見つけてきたなっていう、まあ、これをきっかけにね、そのなんていうかな、ハーモニー・コリン監督の、まあ、最新作に出たりとかしていくみたいなんですけれども、うんうん、まああとその他にモーテルで暮らしている人たちっていうのがいっぱい出てくるんですけど、それは実際にその辺で暮らしている人たちっていうのを起用してたりもするみたいで、
そうですね、
そう、なんかね、すごいこうすぐ隣がディズニーランドなんやけれど、
うんうん、
その近辺で暮らしている人たちってものすごい貧困層なんやなっていうの、
なんかまあ映画であんまりはっきりとは言われないけど、
うん、
多分その前科とかがあるせいで、
うん、
その保証が下りなくて家を借りることもできないから、
うん、
その旅行客向けの超安い宿に泊まるしかないみたいな、
うん、そうそうそうそう、なんかこうなんていうんかな、めちゃくちゃ貧困で、その家を借りるっていうか、その日暮らしの生活をしている人たちほど家が借りられないみたいな、なんていうの、そのモーテルどんだけ安くても一泊3000円とかするでしょ、
3、4000円ですね、
そう、1ヶ月って言ったらさ10万円近いわけじゃん、うんうん、そんな生活を、まあ、まあそれは本当にアメリカのリアルなんだと思うんやけど、
うんうん、
なんかこうフロリダプロジェクトっていうタイトル自体が、まあ、もちろんそのディズニーワールドをここに作るっていうような、そういう一連のプロジェクトのことも指すんやけど、はいはい、アメリカでプロジェクトっていうと、やっぱその貧困層の人たちが暮らすためにこう作られていった街だみたいな、
うんうん、
なんかそういうそのプロジェクトってついてるっていうことは、あ、もうそういうとこなのかっていうようなアメリカの人たちは思うみたいな。
集合住宅っていうんですね、
うん、とかね、
うんうん、
でもそのここは隣に、まあ、もうディズニーワールドがあるから、なんやろな、街の中にある建物とか 結構ね、あのファンシーな色合いあったりもしてて、
はいはいはいはい、わかります、わかります、
そうそう、すごい薄いパープルとかピンクとかイエローみたいな感じで、
なんかゴテゴテのなんか大きい看板、夢の国、うん、ここにもありますよみたいなね、
そうそうそうそう周りからその観光客に対してそのはなんかねドリームな感じになってるんやけど、うんうん、その背景とそこに本当に暮らして生活してる人たちのその生活っていうのがこう全然リンクしていかへんっていうか、うんうん、なんか現実なんやけれどすごいこう空想の世界みたいな風にも見えてくるというかね、うんうんうん、なんかそういうのでなんかすごくこう、うん、絵はめちゃくちゃ綺麗やし、なんか一種そのインスタ映えみたいな世界がずっと広がってるんですけど、なんかこうその可愛いとか綺麗とかの向こう側にあるその悲惨さみたいなんで、うんうん、結構胸えぐられたんですよね、うん、
いや、わかります、わかります、なんか、うん、自分は、まあ、古い映画やけど、
うん、
そのロベルト・ロセリーニってイタリアの監督がいて、うんうん、その人があのドイツゼロ年って映画を作っててさ、うん、
はいはい、
まあ、なんかその第二次大戦が終わった後のそのもう完全廃墟になったドイツの街で、ベルリンの街で、うん、そのと実際にその街に暮らしてる子供たちを起用して撮ったって映画があって、
うん、
まあ、ネオリアリズム映画っていうんやけどさ、はい、なんかそれにものすごく近いものを感じたというか、
ほうほうほう、
なんていうの、その実際にその場所でそこに暮らす人を使ったからこそなんか生まれてくるエネルギーとリアリティみたいな、だけど、
うんうん、
ドキュメンタリーじゃなくてちゃんとその物語のある映画として料理をしてるっていう美味しさもあるよ、うん、みたいなね、
確かにね、この監督もそうよね、あの
ショーン・ベイカー監督ね、
まあ、ショーン・ベイカー監督、あのまるでドキュメンタリーのようなんだけれども、まあ、ちゃんと映画として成り立ってるっていう、うんうん、まあ、この監督、まあ、簡単にその過去の作品を見ようと思うとまずタンジェリンっていう作品
ね、
まあ、
そうやね、タンジェリンが一番見やすいというか、うん、どこでも見れる環境にあるのはタンジェリンぐらいなのかな、
そうですよね、うん、まあ、それがそのそれもトランスジェンダーの人たちを描いた作品なんですけど、
あれはロサンゼルスの、
うん、が舞台になってて、そっちもその本当にそのロサンゼルスで、まあ、うんうん、あの何やろうな、トランスジェンダーでみたいな人をこう起用して、別に役者っていう人じゃない人をこう映画なんかこう出てもらってやってるみたいな感じで、
あの映画なんかもまさにもうなんか、まあ、言ってみたらロサンゼルスの一日の話で、
うん、
実際にそこに暮らしてるなんていうのかな、そのちょっとアウトサイダー気味の人たち の、うん、その日常を、まあ、ものすごいパワフルに描いた映画で、
うん、
まあまあ自分大好きなんやけど、
うん、
結構笑えるし、タンジェリンって、
うん、好きやし、なんかもう、うんうん、まず驚いたのがあれ全編 iPhone で撮られてるのよ、
すごいよね、
あれすごいよね、うん、でまあ片やこのフロリダプロジェクトは35ミリで撮ってるんよ、うん、前編。
いやもうなんかそれだけでこの監督やるなって思うよね、う
ん、いやなんかいろいろ挑戦してるなって思うし、うん、なんか監督のその言葉みたいなのを読んでると、まあタンジェリンもそうやしフロリダプロジェクトもそうやけど、うんうん、両方ともそんな世界があるっていうことを自分は知らなくてそれを描いたみたいな、
うんうん
うん、感じのことを言ってて、多分その監督自身はまあまあ、分からへんよ背景は、でもまあ普通に生活してきた人なんじゃないかなっていう、いやもう
結構ニューヨークとかでちゃんと暮らしてる、
うん、ちゃんと暮らしてる人でまあでもそういう人たちに向けてこうカメラを向けていくっていうようなね、う
ん
う
ん、結構なんかそれってデビュー作、うんうん、テイクアウトって映画があって、
うんうん、
まあ、自分は予告編しか見たことないんですけど、
うん、
不勉強で、
あ
の、
うん、
この映画もその中国からの移民で、
うん、
中華料理屋さんのそのなんていうのデリバリーとかそういうようなサービスをやってる男の人の話で、
うんうんうん、
この映画はなんか30万円で作られたらしいんやけど、
あすごいね、
そうなんか、うん、あのアメリカ映画の低予算映画って、うん、イットフォローズとかでもそうなんやけど、
うん、
基本低予算映画って1億円とかそれぐらいの規模で低予算ってアメリカで呼ばれてる中で、
うんうんうん、
30万円で映画作ったのみたいな
どうやって作ったのっていう、
しかも絶対他の人やったら目を向けないようなその街角の中華料理屋のお兄ちゃんみたいなのを主人公にしてるっていう、もうその時点でちょっと目の付けどころが他の人と違うなってなるしさ、
うーんそうやんね、うん、でなんかこうこの監督って世界がどういう風に見えてるんやろうっていうぐらい、タンジェリンもフロリダプロジェクトもめちゃくちゃカラフルなんよね、
うん、あすごいよね、
うん、すごい色彩感覚が
なんていうのな、その例えばペドロ・アルモンドバルとかグザベイ・ドランみたいな、うん、その、うん、狙ってこの色をどうやみたいな感じじゃなくてさ別にあの、
うん、
2人ともすごい監督やね、
まあ、2人ともすごい監督やけど、うん、なんかこう背景がなんかこうまずカラフルなんよね、
うん、あの空間の切り取り方がすごくうまい、
うん、すごいうまいし、そのタンジェリンやったら、まあ、タンジェリンあのネットフリックスとかでね
見れますね、
見れるんで
DVD も多分普通にツタヤなんて置いてあると、
うん、見てほしいんやけれども、なんやろな、この あのね、浮気されてしまった、なんていうのかな。
トランスジェンダー、
ね。トランスジェンダーの男の人が主役で、うん、ずっとプリプリプリプリ怒りながら歩いてんのよ。うん、早歩きでロサンゼルスの街を、ね。あいつどこ行った、あいつどこ行ったみたいな感じで歩いてるのを iPhone で追いかけていくんやけど、うんうん、もうその切り取り方がやっぱすごくて、なんやろうな、こう、可能性をどんどん感じてしまうよね。映画作ってる人とかやったら、わ、こんなことできんねやって絶対思うと思う。うん。うん、
いや、なんかむしろ iPhone でこんな綺麗な映像撮れるの、
う
ん、みたいな。
いや、思うと思う。
だけど、なんていうの、いわゆるその YouTube とかで溢れ返ってるような映像と、うん、やっぱ音とかを聞くと、うん、あ、これは映画の音やってのが分かると思うね、
うん、思うと思う。やし、なんかこう、ちょっとそう見てほしいんやけれども、うん、まあ今せっかくね、映画館でフロリダプロジェクトやってるし、うんうん、これはでも本当になんかなんやろな、なんかね、チラシとか、その、ホームページとか、予告編とか、めっちゃ可愛らしい感じで作られてるから、うんうん、でももう騙されて見に行ったらいいと思う、みんな。うん、なんかこう、うん、インスタグラムとかやってて、そういうおしゃれな写真とかが好きな人とかも、うんうん、なんかぜひ見に行ってほしいなって思うんやけど、まあ現実はね、かなり厳しいなとは思ってても、でも最後に、やっぱりこう、夢のこう、エンディングが待ってるっていう。
そうやね。まあまあ、なんかむしろその夢のエンディングがあるからこそ、その、うんうん、なんかドキュメンタリーでは味わえないような、なんか感動というかさ、
うん、
その作劇のうまさみたいなの感じるよね、うん、
感じるな。
なんかそれこそこのフロリダプロジェクト始まってすぐって、
うん、
もうその主人公のムーニーちゃんとか、
うん、
もうほんま何このクソガキって思うような、もうとんでもないいたずらをしてるところから始まって、
うん、
でそれがこう終わる頃にはもう見事に、うん、なんていうのかな、この観客の心理をさ、うん、オープニングで落として最後にこうバンと上げるみたいな感じで、うん、もう号泣しちゃうよねみたいな。
いや、もうあのラストのあの演技を、そうで、なんかな、何がいいって、なんかこう、このお母さん、
うんうん、
ヘイリーは絶対に娘に手あげたりとかしひんのよ。こんだけこの悲惨な生活の中で、ああ、 そうやね、うんうん、そこにやっぱりこう愛があるんよね、うんうん、親子の。まあその日食べていくために、そのこのモーテルの宿泊費を出すために、お母さんは結構まあ過酷なね、うんうん、あの仕事をやっていくことになるんやけれども、なんやろな、そういう親子に対してこう手を差し伸べなかった、あの、うんうん、まあ市とかなんか国みたいな人たちが、そのなんていうのかな、ちゃんとそこに愛はあるのに、こうそこを引き剥がしていくかのようなことをしていくっていう。いや、
もう結構ね、そういう福祉のなんか深い問題とかもこうグッとえぐってくるし、
グッとえぐってくるよね。
すごい志のある映画やね、マジで。
でも日本もさ、やっぱり、うん、笑ってられへんっていうかさ、まあね、やっぱりこうなんかあのネットカフェとかでやっぱりこう日々暮らしてる人たちもいっぱいいるしさ、うんうん、まあ、似たような現実あるよねとも思って、
うんうん、
なんかすごいいろいろなんていうのかな、ズンときたね、心に。
まあ、真面目な話の後にあれなんやけど、
うん、
この監督なんかアメリカ特有の郊外のなんかバカでかい変な建物みたいなのを映すのが、
う
ん、
はいはい、
めっちゃうまい監督なんじゃないかなと思ってて。
あ、外側から。そうそう、
時間があんまりないけど、
うん、
例えばタンジェリンやったら、うん、ドーナツタイムっていうなんかもうようわからんダイナーみたいな結構メインになってるし、はい
は
い、この映画でもなんかあのほんまにむっちゃ大きいソフトクリームの形したソフトクリーム屋さんとかさ、
うん、
まああいうの見るとアメリカむっちゃ行きたくなっちゃうみたいな、そういう風な見方でもいいと思う、ね、
そういう見方でもいいと思う、うんし、まあ、本当にこうなんやろな、まあ、でもどっちの作品も単純に目が楽しい作品やと思う、うん、カラフルやし、
カメラワークずっと動いてて全く飽きひんっていうか、
飽きひんね、
すごい、
うん、か絵描いたりしてる人とかも結構なんやろな、創作意欲湧いたりするんじゃないかな、ね、
まあ、あとはやっぱり名優ウィリアム・デフォーと、
うん、
その子役たちの絡みとかね、なんか新鮮よね、
新鮮なんかね、主役の女の子の周りにいる子役はやっぱその辺に暮らしてる子たちみたいで、うんうん、まあ、これまではずっとその貧困な生活をしてたけど、これを機になんか子役になっていく子とかもいるやろし、一種のアメリカンドリームだよね、この映画も一つのね、うん、まあ、あのフロリダプロジェクト真夏の魔法に関しては今京都ではあの T ・ジョイ京都さんで上映しているので、うんうん、ぜひあのまだ見てないという方見に行っていただけたらなと思うんですけど、
本当に良かったです。
そう、南でもいつかオールナイトとかでできたらいいなって、
ね、
うんうん、思ってるのでね、ぜひチェックしてください。じゃあ来週有人くんどんな作品を言ってくれるのか楽しみにしてます。
はい、
はい、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。